1月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コース FM アナウンサーの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線で今年もお届けしてまいります。新年最初の放送ということになりますね。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、スタジオには宮代ひろみさん、お越しいただいています。ご一緒します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今年もぜひ今まで通りに、まあ今まで以上に頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、どんな年越しを
あ、そうですね、
お過ごしになりますか。
はい、家族も割とゆっくりと過ごしまして、はい、やっぱり年末でいろんな習い事とか学校が閉まりますよね。で、本当に何もないのって年末年始ぐらいかなっていう感じで、ね、夏休みとはいえいろいろ習い事があったり、学校のことがあったりというので、なんか久しぶりに家族がみんないたなという感じ。
そうです
か。はい、実感がありました。上田さんはいかがですか。
私はまあ、はい、こういう職業ですから。
そうですよね、年末年始の
関係なくでしたけれど
ね。はい、ドングランも聞きましたよ。
聞きましたか。
はい、でも全部聞いたと言えません。
まあ、ラジオ5時間特番ね。
そうですよね、
年末にやりまして、はい、まあ、たくさんの方にお付き合いいただいたんですけれど、なんかね、我々はあんまり年末年始感ってのは毎年ないんです。
はい。はい、
ただ年が明けて、街中の渋滞情報が普段通りになったなとか、
は
い、
あ、
そういうのをこう情報として扱うと、
はい、
世の中日常に戻ってきたなってい
うのを。どちらかというと、こう室内から外の様子を伺うような感じの世の中の知り方ですね。
入ってくるニュースとかね、はい、交通情報から、お休みに入ったんだなとか、日常に戻ったんだなっていうのを、毎年実感しているんですけれども ね。
でも今年はあれですね、晴れていましたので、ね、日の出も初日の出ですか。どこでご覧になったんですか。ご覧になったんですか。
なんで同じことを2回聞いたんですか。ご覧になったんですか。
聞いちゃ
いけない。ご覧になったんですか。いや、拝見しておりません。
あ、そうなんですね。
ちょっとね、残念。1日は、
はい、
寝てしまいましたね。
さすがにね、あれですから。
八代さん、カズノコの話は大丈夫ですか。今、
カズノコって何ですか。
ね、これもうテイク2なので、
はい、
まあ、テイク1の時にね、
そうですね、
お蔵入りになりかけてあったんですけど、
はい、大した話はしてないので、もういいかなと思って。
いいんですか。はい、なんかね、おせち料理の用意をしたんですけど、
カズノコだけをやりましたっていう話でも何のうちも何にもないんで。
塩抜きってどうやってやるんでしたっけ。
水を変えるだけです。
変えるだけ、ね。はい。なんか、数の子飼育してるような感じですよね。
あ、全然そんな、その出来上がったものを、しょっぱいものをしょっぱくなくするっていう、それだけの行為です。すみません。
その後ほら、味付けが必要じゃないですか。
は
い、
味付けも曖昧です。
味付けどうしたんですか。
また聞くよね。だしと、醤油と、以上です。
ああ。本当はもっと他にあるはずですけどね。入れてた
かな。ねえ、困っちゃいますよね。違うって皆さん思ってると思いますよ。ね、そんなじゃない。
年に1回しかやらないっていう。
そうです。来年も同じような感じだと思います。で、私の味付けで家族の舌はできてますから、はい、こういうもんだと思って、
なるほどね、
誰からも物言いがつきませんから、そうなってます。
ねえ、
はい。
皆さんはね。
皆さんはもっと丁寧に年末年始を過ごされたんだと思いますよ。
今年、はい、長いお休みだったという方もね、
多い
と思いますけれども、また気持ち新たに頑張っていきましょう。は
い、
そして、
よろしくお願いいたします。
ね、このコーナーでも引き続き、沼津に関わる子育ての情報をね、
はい、
皆さんにお届けしていきますが、
はい、
随分ゲストをお待たせしてしまいました。
そうです。2回もやりました。このくだりを申し訳ございません。
テイク2なんです。
はい、上田さんが噛みまして、失礼いたしました。
ほら、さて私が悪いことになって、本当は違いますけどね。さあ、今日のテーマ発表とゲストの紹介に参りましょう。
はい。今日のテーマは第40回ということで、多国籍で助け合う子育てというテーマでございます。はい、では、ゲストの方に早速自己紹介をお願いいたします。
はい。私の名前は平井ゆりかと申します。家族構成ですが、私、夫、息子、娘の4人家族で、長泉町に暮らしています、うん、で仕事は主に言語を軸にした仕事をしています、はい、子ども園保育園や沼津市の子育て支援センター 市主催の親子イベントイングリッシュレビューで英語講師を務めるほか、厚生労働省の委託事業で外国籍の方の就労日本語学習を支援する JICE の調整員としても活動しています。また自宅ではリトルコクーンズとしてアートと英語の教室を開いています。
はい、ありがとうございます。平井さん、実は今ここにご紹介にはなかったんですけれども、バイリンガルマムズイン沼津という団体の代表もされてて、その団体ちょっと後で説明あるかもしれないんですが、私が10年前、もう11年前になりますね、実は立ち上げたグループだったんです。でそれをバトンを受け取ってくれたという稀有な人です、
ね、はい、今ご紹介をねしていただいたんですけれども、はい、様々なご活躍ですし、
ね、
ちょっと普段お伺いしないような、はい、こうお名前もね、JICE、
ね、JICE ね、はい、
調整員としても活動していらっしゃる、
うん、ね、だから全体的にさっきおっしゃったように言語を軸にした仕事っていうので、ね、イングリッシュデビューは本当に未就園のお子さんたちが対象なので、うん、何年目ぐらいですか、もう4年5年ぐらいなさってるっていうので、小さいお子さんと親子さんには馴染みがあるかもしれない。平井さん、ウクレレを弾くんですよ。
ウクレレも弾くんですか？ウクレレ、
ギターですか？
ギターがね、ウクレレもね、そうで弾きながら英語の歌歌ってくれたりとか、面白い。
多彩な。
ね、図書館でね、ウクレレやったり弾きますね。
はい。
で、先ほどお話がありましたが、そのバイリンガルマムズ、
はい、
イン・ヌマズについてもちょっとね、深掘りしようかなと思っております。
はい、成り立ちとか活動内容を改めて教えてもらってもいいですか？
はい、バイリンガルマムズイン沼津は、海外から沼津に来たママやバイリンガル育児に悩む日本人ママが英語で安心して話せる場を求め、宮代さんを含む3人のママによって設立されました。話し聞き合い分かり合える仲間がいることで育児はぐっと楽になるという思いのもと、沼津に限らず静岡県東部に住む外国籍ママやバイリンガルの日本人ママが集える場を目指して活動しています。私は立ち上げメンバーではありませんが、去年宮代さんから代表のバトンを受け取りました。
なるほどね。
そうなんですよね、11年前ですか、だから作った頃ですかね、私がまだ最初の子供が未就園っていう感じの頃だったんですけど、うん、それこそ支援センターでアメリカ人のママがいて、ちょっとあんまり他の子供とかの親御さんと話してなかったんですよね。で、そういう場面にあって、どうしたのって言ったら、あ、実は聞きたいことあったってわーって出てきたのがあって、そこでなんかここってもしかしたらニーズがあるのかもしれないなって思っていたんです。ただすぐにすぐ何もしなくて、その後は私も一応英語を使った仕事とかをしていて、それが止まって子育てが始まって、なんとなく話したいけど場がないなって思っていた。で、働くにはまだちょっと子供に手がかかるっていうところで、単に話せたら面白いんじゃないかなっていうので始めたのがきっかけではあるんですけどね。
なるほどね。
はい。
でもお二人はそもそもまあね、英語が話せるっていうのが、う
ん、話せるって言ったってね、そんなね、威張るほど話せるもんでもないんですよ。
でもなんでそう話せるでしょ？
なんで話せるんですか、平井さんは。平井さんはなんで話せるか聞こうじゃないの。
はい。私は単純に英語が好きで、英語のある環境に身を置き続けてきたからだと思っています。
なるほどね。
語学学習をしたり、海外の友人ができたり、実際にコミュニケーションが必要な場面に出会ったりする中で、もっと伝えたい、もっと分かり合いたいという気持ちが自然と学びにつながっているだと思います。
なるほどね。
確かに。そうなんですよね。だから例えば、私ももともと仕事で使っていたっていうのもあるんですけれども、元をたどれば沼津での義務教育で英語に出会っただけというか、その中で二人共通の、共通したことは、興味とか関心があると結構突き詰めるタイプ。そう、気になったり、好奇心が高いというか、だからそれで、だけかな、わかんないけど、
なんかよく言語には終わりがない、はい、学習に終わりがないと言いませんか、
う
ん、
そうですね、
なので、まあ、日々学び続けている部分はあります。
そうですね。そうそう。で、仕事では多少話せたとしても、例えば子育てをする中で知った単語とかもとっても多くて、単純にもうおむつとかも知らなかったと思います。うん、おそらくお母さんになった時は、うんうんうん、おむつとか水たまりとか、そういう大人の社会で仕事で英語が話せたとしても、わからないこと、もともと外国籍の中で育ったバイリンガルとか帰国子女だと違うと思うんですけど、うん、私は全然そういうのではなかったので、今もそうですね、平井さんが言う通り学び続けではありますかね。うん、
なるほどね。はい、私も実は、中学、高校って一番英語が得意だったんですよ、はい。むしろそれ以外はできなかったんですけど。
面白いですよね。
面白いんだけどね。はい、ところが大人になって、使わなくなると、やっぱりダメなんですよ。
ダメじゃないんですよ。ダメじゃないんですけど、今使ってないっていうだけなんだと思います。そう。
だから英文法とか本当はすごく得意だったんで、やり直したいぐらいなんです。
でもね、そのバイリンガルマムズの活動をしていても、英語を学びたいんですっていう問い合わせが実は一番多くて、ただそこと、なんというか、英語でコミュニケーションを取っていきたいっていう方とのリンクがなかなか難しい。
そうなんですね。
そう。だから逆に私たちが英語で話してても、お互いの文法のミステイクをこう指摘し合ったりはしないんですよ。うん、学校じゃないので。っていうとこですかね。アメリカ人とかイギリス人、いわゆるカナダ人とかね、英語言語のベースの人もいるけど、うん、じゃない中でも共通言語として使っているので、何でもいいんですよ。上田さん、イングリッシュ使ったらいいじゃないですか。ねえ。ね
伝わらないんじゃないかっていうね。
ウェタングリッシュ。
ウェタングリッ
シュ。だんだん遊びに入ってますよね。
面白くな
って。名前からちょっと遊びに入ってますけどね。ほらほらほら。笑ってる場合じゃないですよ、二人して、本当に。原稿にないんだから、このくだり。
ウェングリッシュ。
今日ですね、スタジオの外で、市役所の方お二人がですね、もう苦笑いですよ。
本当ね、一人ぐらいしっかり者がいないと困るんですよ。
もう一回言っときます。はい、何でしたっけ？
ウェングリッシュ。
さて、バイリンガルマムズの話に戻そうと思いますけれども。
はい。はいはい、
メンバーの皆さんとのお話をね、ええ、ちょっと聞いていこうかなと思います。
そうどんなことを話すことが多いですか、はい、最近ですと。
はい、主にやはり子育てに関する話題が中心です。
はい、
園選びや我が子への英語教育をどのようにしているかといった日常的な悩みから、
はい、
休日に親子で参加できるイベント情報の共有、また子育てグッズの譲り合いとか、ですね、実用的な情報交換を行っています。
はい。
また、うん、飛行機で帰省する方はやっぱ多いんですけど、その際に小さな赤ちゃんが使うシートは空港で借りられるのか、うん、日本でのゴミの捨て方などの外国籍の家庭ならではの具体的な相談も多くあります。うんうん、月に一度のミーティングに加え、グループライン上でも日常的に相談や情報交換を行い、幅広いテーマについて話し合っています。
うん、そうなんですよね。なんかこの辺のことは、例えば以前出ていただいた、何でしたっけ、多文化の共生の担当家さんね、いましたよね。神戸さんのところとか、そういうところでももちろん相談には乗ってくれるんですよね。沼津市役所さんでも。ただ、そこに相談しに行くまでもないって結構みんな思っちゃうところに困りごとがあったりして、で、パッと聞くと、分かってる人が教えてくれたりね。あとは、なんかこう、英語が通じる眼科さんってどこか知ってる、うん、とか、そうなんですよ。そうで、そういうのって割と公共に、サジェストしづらいっていうか、ね、民間同士だから言えるっていうこともあったりして、割と、フラットに助け合える場ではありますね。うん、
なるほどね。
はい。
ゴミの捨て方っていう例もありましたけど、うんうん、本当にその通りですよね。はい、特にね、沼津は昔から、独自の、
はい、
まあ、沼津方式なんていう、ね、方法でゴミの、
分かりづらいと言ってしまえばそれまでなんですが、そうなんです。日本人は割と蓄積された知識があって、ただパッと入ってきた時に、プラゴミ、燃やすゴミ、 あと何ですか、リサイクル系のものもいろいろ細かくて蓋は取らなきゃいけないよとか、そうなんですよね。
それも、まあ、沼津市としては昔から環境に配慮するという先進的な考え方を持ってやってきているので、外国籍の方も、まあ、そういった目的などもご理解いただいた上で、ゴミの捨て方も理解していただけると、より良い。
そうですね。
ゴミ処理の。
やっぱり理由があってこうなってるっていうところと、みんな一様にこう協力したい、あの流れにルールを知って調整したいっていう気持ちはあるんだけど、わからないんですよね、うん、単純に。それはありますね。
まあそういった、身近なお困りごとの、相談などもあるということなんですけれども、メンバーの皆さんではそこで情報交換しながらいろんな課題解決している
そうですね、
ということでした。
はい、はい、あと、あ、そうだそうだ、はい、ちなみにあのプラウド沼津子育てフェスの話前回したんですけれども、そうそうそうそう、2月1日にあるということで、そこにも出展するんですよね。
はい、
はい、どんなブースを出しますか？
はい、今回のプラウド沼津子育てフェスでは、はい、プラネタリウム上映、星つむぎの村が行われることから、はい、私たちのブースでは、ハンドプリントスターアートと題し、はい、親子で英語に触れ合いながら楽しめるハンドプリント体験を予定しています。うんうん、今だけの小さな手形を星に込めて、成長の記念として残せる思い出作りの時間をご提供しようと思っています。うんうん、
ハンドプリントって言うと、はい、手にインクを塗って、
はい、
手形、
はい、
紙にペターンと手形、は
い、でも小さいじゃないですか、でそれを星に見立ててっていうことですよね。
可
愛いですよね。
で改めてですけれども、はい、クラウド沼津子育てフェスが、
はい、2月1日ですね、はい、行われるということで、詳細は徐々に、プラウド沼津子育てのインスタグラムとかでアップされていくようなんですけれども、いろんな、まあ、バイリンガルマムズイン沼津のブースだけじゃなくて似顔絵とかね、うん、いろんな相談事とか、あと救命救急とか、はい、いろいろ役に立つものもあるそうですよ。
ということですので、はい、ぜひ皆さんね、お出かけいただければと思います。う
ん、これ予約はいらないですね。平井さんのとこのブースも。
予約はいらないです、ね。
なくて、来た順にできるという。
はい。
何歳からできますか？
0 歳からできます、
ね。0歳からできます。何歳までできますか？
何歳ででもいいんじゃないでしょうか。ぜひ、いらしてください。
あのね、お二人ともね。
ハンドプリントスター。
お二人は普段からね、お付き合いがあるでしょうから、息が合ってますよねっていう感じですけれどもね、お二人からね、視線と手招きがすごかったですよ。どうぞって。
ね、ハンドプリントスタートいいじゃないですか、上田さんのハンドプリント。
30半ばでも大丈夫か。
全然大丈夫ですね。
ね、はい。英語体験をしながら。
英語体験しながら。
はい、ウェングリッシュでしたっけ？
ウェングリッシュ。
見てた、また。ちょっと小出しにしてる。
この人が戻しました。
今日多分もう一回、二回ぐらい出てきますね、皆さん。はい。さて、新しい年を迎えましてですね、はい、今年の活動についてちょっと伺ってもらえますか？
そうですね。なんか決まってることがあるんですか？
はい。毎月第2水曜日10時から12時にプレイデートとして月1回のミーティングを行っています、
はい、
会場は、沼津っ子ふれあいセンターポッポです。多国籍の方をはじめ英語を話すママであればどなたでも参加可能で気軽に交流できる場となっています、うん、また毎月第3土曜日11時から11時30分には沼津市立図書館にてメンバーによる多言語の読み聞かせを実施しています。予約不要でどなたでもご参加いただけます。さらに、
はい、
去年にはバイリンガルマムズイン長泉を設立しました。英語、中国語、韓国語、日本語、スペイン語など多言語に触れながらクラフトやゲームを通して親子で自然に異文化交流を楽しめる活動を行っています。
はい。この2つの活動はどちらもどういう感じで告知とかを知ればいいんですか？
インスタグラム。
インスタグラムとか。はい。それぞれのインスタグラムで確認すればいいですね。
はい。
はい。
そもそもの質問なんですけどね。
はい。
バイリンガルマムズに参加したいっていう場合はどうしたらいいんですか？
バイリンガルマムズ in 沼津に関しては、はい、英語を話せるママであれば、うん、どなたでも 参加可能です。
はい。予約してっていう感じですかね。一回は連絡をしてみて、
ね、
はい。
これも SNS を経由して。
そうですね。はい、SNS を通してあのメッセージをいただけたら、うん、あの私からお返事させていただきます。
わかりました。
はい。はい、
で今ですね、今年の取り組みの一つに。まあ、これは昨年度ということになりますけど、バイリンガルマムズイン長泉のお話がね、出てきましたが、はい、
うんうん、
長泉もあるということで、ちょっとこれについても伺っていきましょうか。
あ、はい。地域には、あの、外国籍の親子や多文化交流に関心はあるものの、言語に不安を感じている保護者が増えていると思うのですね。
はい、
で、これまでの活動の中でも、英語が話したくても、話せなくても参加したい、うんうん。日本語を学びながら交流できる場が欲しいという声を多くいただいてきました。そうした声や長泉町でも、親子で気軽に参加できる場を求める声を受け、国籍や言葉に関係なく、誰もが安心して参加できる交流の場として、本団体を立ち上げました。
うん、
で先ほどどんな人が参加できるんですか、はい、っていう質問だったんですけど、そのちょっと英語話せないんですけどっていう方をちょっと話せない方はお断りしてしまう場合があったので、ちょっとそういう方でも気軽に多文化の交流ができる場ができたらいいなという思いもあります、
うんうん、
でこちらの団体を作ったっていうことですね、
うん、ということは長泉に関しては、
はい、
英語が話せる話せないっていうのは、まあ、あまり関係なく誰でもウェルカムという感じですかね、
はい、
ということだそうですけれども、活動として長泉に関しては第2水曜日、
こちらは今のところ月2ヶ月に1回、
はい、
あ、不定期って感じですか？
今、うん、2回実施したんですけど、はい、2ヶ月に一度、
2ヶ月に一度、はい、ということですね。
はい、で今後もそのぐらいの頻度であの、うんうん、ワークショップという、う
ん、あ、
はい、形で、
はい、
いろいろなトピックをあのまあ、講師の方を呼んでみたり、
うんうん、今まではどんなことをやったんですか？
今までは絵本作りと、はい、あとはちょっとお寺でだるまさんが転んだを体験
をやりました。
面白いじゃない
ですか。すごく面白か
った、ね、絵本作りは分かりました。絵本作りに関しては理解は私は今できましたけれども、は
い、じゃないですか。
逆にその後、もう一回、何をされたんですか？
多言語でだるまさんが転んだです。
でどこでどこでやったんですか？
お寺です。
お寺です
ね。
急に来ましたよ。
急なんですよね。
うん、絵本
しかも多言語ですから。
多言語。ちなみにだるまさんが転んだって英語でどうやって言うんですか？これぜひプロにお聞きしたい
な。どう言うんですか？
英語ですかね。
英語？うん、
英語はグリーンライト、レッドライト、ワン、ツー、スリーってこう。
だるまじゃない。
そうなんですよ。その国によって、時計だったりひよこだったり、むくげの花、
はい、
韓国だと
だるまじゃないんですか？
違うんです。みんなだるまじゃないんですよね。
まさに多国籍ですね、はい、いろんな考え方がある。
なんか反応するの難しそうですよね。っていう。
ワン、ツー、スリーで後ろ向くんですね。
多分何種類かやり方はあると思うんですけど、今回や、行ったのは、はい、レッドライト、グリーンライト、ワン、ツー、スリーだったと思います。
何度も気をつけて。それどこでやったんでしたっけ？
お寺です。
お寺。
面白い。
面白いね。でもなんかだるまさんが転んだをお寺でやるって、
う
ん
う
ん、
気持ちよさそう。
本場でやってる感じしますよね。
本当ですね。
なんかね、
うん、広々としてそうですし。盛り上が
りました。
ね、
楽しそう。
これもお寺さんの全面協力のもとでということだった
と思います。ね、そうですよね。
今後の活動としては、どんなワークショップを予定しているか、なんか予定はあるんですか？
はい。今後は、3月の29日に親子でチョークアートワークショップを予定しています。うんうん、
はい。これ詳細は？
詳細は公式インスタグラムを見ていただければ、掲載しますので、
はい、
はい。ぜひご覧になってください。
わかりました、うんうん。3月の29日、チョークアートワークショップを予定していると。
はい。
いうことです。これは長泉の方での予定
ですかね。はい。長泉のお寺です。
好きですね。 お寺が好きですね。
いや予定にないけど聞いてみてよかった。
そうですよね。でも外国籍のお子さんとかもそうですけど、お寺に行く機会ってなかなかなさそうですからね。
そうですね。
楽しそう。行くだけでも興味がありますね。はい、平井さんってね、企画力があって、でも自分が面白さに気づいてないっていうところがあるんですよ。なんていうか、そうそうそう、ね。カラオケパーティーもやりましたよね。多国籍カラオケパーティー。はい。昔のヒットソングをみんなで必死で覚えて歌うっていう。やりましたね、はい、
曲は指定なんですか？
はい、課題曲がい
い。あ、課題曲
はい、課題曲があってそれをみんなで覚えて、うん、その時はあのワナビーだったんですけど、ワナビーご存知ですか？昔のはい、はい、ヒット曲をみんなで歌うっていう、ね、しかもちゃんと場所を借りて、はい、
生演奏でね、
生演奏でバンドまで用意して平さんのバンドにも入ってるんで、そう、
平さん何者なんですか？
面白いんですよ。
結局この30分間いろいろお話伺ってきたんですけれども、はい、大変マルチなお方だということはよくわかりましたね、うん、ということで今日はそのバイリンガルマムズ、
はい、
沼津長泉の取り組み、それからですね、2月に開催されるプラウド沼津子育てフェス、この中でもブースをお出しになるというお話などなどしてきましたけれども、はい、やっぱこういう団体が立ち上がるその背景にはこのエリア周辺、まあ、沼津、あるいは静岡県の東部伊豆エリアって、外国からたくさんの方がいらっしゃってるんだなって、
そうですね、
いうのが分かりますよね、
はい、あとはいわゆる大都市とかですとそこの受け皿も多いんですよ、うんうんうんうん、いろんなグループとかサークルがあって、ただこの沼津長泉エリアの規模だとそこまでダイナミックな動きは作れないっていうのもあって民間で私たちが、まあ、人づてにこうちょっと口コミとかでやってっていう感じではあるんですけど、でも11年目に入っても絶えずやってますね、うん、なんだかやろうやろうって感じの、ね、全然気合の入った感じではないのですが、うん、やはり入れ替わり立ち替わり外国籍の方はいらっしゃったり、ね、困りごともつきませんのでね、はい、
はい、私たちラジオもね、
はい、
このコースト FM お聞きの放送は、まあ、防災情報もそうですし、
はい、
災害時にはいち早く関連の情報をお伝えするという使命があるんですけれど、はい、ここ最近はやっぱり命を守る呼びかけの中にですね、うんうん、外国籍の方にもできるだけ分かりやすい、
はい、
優しい日本語っていう言葉があるんですけれども、あ、はいはい、まあ、そういったものを積極的に使いましょうという時代になりまして、うん、
はい、
我々も常日頃学んではいるんですけれども、まあ、そういうのもあって外国の方たちにも比較的分かりやすく情報を伝えるとか、あるいはコミュニケーションを取るっていうことが今すごく求められているのだなっていうのをね、なんか今日の放送を通して私も改めて、まあ、実感をしましたし、これからもっと学んでいかなければいけないなというふうに思いました。はい、今日は多国籍で助け合う子育てをテーマに、平井ゆりかさんをお招きしてお話伺ってきました。平井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして宮代さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。